今日は、クリスマスなので、もちろんクリスマスのところからですね、箇所から、お話をさせていただきたいと思いますけれども、実は昨日もですね、クリスマス会を行いまして、クリスマスイブの時に行いましてですね、どういう題名をつけたかと言いますと、本格派クリスマスという題名をつけました。でなぜかと言いますとですね、クリスマスというイメージが本当にこう分かってるようで、実は全然知らないんですね。で日本においては特に、私も改めてクリスチャン生活長いですし、教会の中にいるものなので、逆にその、世間でどのようにクリスマスが祝われているのかが、こうちょっとなんか視点がボケてきたというか、ですので改めて、ネットとかで調べますと、昨日はちょっとビデオを見て驚いたビデオがあってですね、デモを行っている人たちがいて、クリスマス粉砕っていうですね、助けを掲げて、そしてモテない男たち女たちのこのような恋愛資本主義をやめろとか言ってですね、クリスマスやめろとか言ってですね、こうデモをしている人たちがいたんですね。ちょっとおかしな人たちだなと思ったんですけれども、それほど恋愛とかロマンチックなものであるとか、バレンタインデーとともにですね、この行われているというのが、よく分かりました。かなりのプレッシャーを受けて、そのいわゆるその恋愛とは関係のない人たちは受けているんだなということを今よく分かりましたですね。で、そういうイメージですね。で全く、その意味は違います。で実はですね、日本のキリスト教会でさえがですね、クリスチャンでさえが、クリスマスという意味が実はちょっとこう本当の意味ではわからない部分があります。なぜかというと、これはもう歴史の長い、紀元の4世紀あたりから始まった西洋の独特の文化と伝統の中で培われてきたものなんですね。でしばしばこのクリスマスツリーであるとか、プレゼント交換であるとか、時には先ほど話したようにこの飲み会とか、このいろいろ騒いだりしてですね、そういうお酒でベロそういう酔っ払ってしまうとか、あとはそういう、不貧困であるとか、そういうのも含まれてしまうようなものっていうのは、その4世紀にキリスト教がローマで国教になってですね、でキリスト教は実はその前にローマの土着の宗教があって、太陽をこの冬至って分かります？太陽が一番短くなる月ですね。でその時の太陽神のこのそれを祭る儀式があったんですね。それがいろいろキリスト教の人たちが、これまずいなって言ってバージョンアップしようと、キリスト教式にと。12月25日というのは実は聖書にどこにもイエス様が生まれたとかっていうのは書いてないんですよですね。だけどそこでイエス様が生まれたっていうことにしようということで、それでこのクリスマスツリーであるとか、このプレゼント交換っていうのもあるんですけど、でもイエス様がお生まれになったことをこのお祝いしようというので、クリスマスになったんです。クリスはクライストマス、クリスマス、クライスト、キリスト、マスターミサのことです。キリストを礼拝することなんですね、というふうに変わったんです。ということで、私たち日本にいるとですね、このなかなかこの雰囲気が分からなくて、で昨日お話ししたんですけれども、まさにこれは元旦と似てます。西洋の世界では25日は家にいます。でクリスマスツリーを、本物のクリスマスツリーですね、あのツリーですよ、木をこう置いて、そこにプレゼントを下に置いて、 そしてもう親戚が集まって、まあ、あの暖炉の前でね集まって、そしてまあお祝いするんですよね。時間を過ごす、家族の時間、また親戚の時間を過ごすのが普通です。一応教会は24にイブの時に礼拝をします。ただ今回ね、25日じゃないですか。で私たち興味妻と一緒にどうなってるだろうなとか言ったら、やっぱりね、普通大きな教会だと1回の礼拝じゃなくて2回3回ってやって、うちの私たちの教あの母教会もね、コスタメサの教会も3回やるんですけども、やっぱ何回だっけ、2回しかやらない、2回しかやらないとかね、うん、だから縮小化されてるんですよ。25日に普通礼拝を、いやそうじゃないんですね。でそういう感じで、日本の教会もこういう雰囲気が、こうスーパーマーケットに行ってもさっきの賛美歌が流れてるみたいな、聞いたことないですか、ね、もうろびとこぞりとかね、きよしとか、不思議な気分になるんですね、クリスチャンが。おスーパーマーケットでもなんか教会いる気分だなって。でこう雰囲気がそうなるので、一生懸命この私たち教会に来てくださいって言ってですね、こうするんですよね。まあ、そういうこうなんかみんなに来てほしいなっていう空気でいっぱいになるんですけれども、これもまたクリスマスと違うんですよ、もともとの。でなんで本格派クリスマスと名付けたかというと、最初のクリスマス、もちろんイエス・キリストが生まれたそのところ、しかも現場感覚で、聖地旅行に私はイスラエルにですね、合計で何回行ったかな、6回行きました。でベツレヘムは5回行ったと思いますですね。でそこで現場も見まして、それも踏まえながらですね、昨日はお話をさせていただきました。で今日はパート2で行こうと思ってるんですけども、でパート1は何を話したかと言いますと、ルカによる福音書の2章から羊飼いがこのイエスが、貝場桶の中にいると、このキリスト救い主が貝場桶の中にいるから見に行きなさいと、救い主が来たよと、そして、この、行ってですね、そしたら、いたというところをお話ししたんですね。でクリスマスというのは、そういう先ほどからずっと話している盛大なお祭りでもなければですね、なんかコーラス聖歌隊にあって、こうあすごいなって言ってこうステンドグラスがあってとか、あと今もこう飾り付けがありますけれども、そういうものであるのでは全然なくて、でむしろですね、皆さんが本当に悩んでいること、苦しんでいること、人にも言えない負い目、あとはこの過酷な状況の中にある、例えば職場で過酷な状況の中にあるとか、または家の中でこの夫婦で DB に会ってる人であるとかですね、あるいは昨日もお話ししましたが、イラクでクリスチャンたちが、このイスラム国によって逃げてってですね、クリスチャンだけじゃなくて、まあ、ムスリムの人たちもそうですけれども、そしてもうものすごい虐殺、恐ろしい目にあってですね、でようやく今モスル奪還、モスルを解放する戦争をしてるんですね、イラク軍とか他の連合軍とか、連合というのは今有志連合というのかですね、そしてようやく戻ってきた。でそこで教会が形はあるんですけれども、もう中は黒焦げなんですね。もうイスラム国が全部キリスト教のものについては全部をもう破壊したんです。でもそこで数人の神父さんやこの、修道所の方々がですね、祈りを捧げ賛美を捧げている姿、こっちの方にもっと近いです、本当のクリスマスは。そして貧しい、どっかでこのホームレス、ほとんどホームレスに近い人たちがこの賛美歌を持ってイエス様を思って、本当に今私はこういう状況にあっても、 私には希望がある、私には喜びがある、イエス様がいるからというような状況の方がクリスマスに近いです。はるかにオリジナルのクリスマスです。羊飼いというのがもう本当に社会的に阻害されていた人たちなんですね。で、今日のパート2は東方からの博士、博士といっても本当は博士じゃないんですけども、あの賢者って言って僕言い換えますけれどもね、賢い人って書いて、あのものって書いて、でその人たちがエルサレムにやってきた話から始めます。ですね、ではちょっとお読みしますね、一気にお読みしますね。2章のマタイの2章の1節から、11節までお読みします。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになったとき、見よ、東方の博士たち、あるいはここはマゴスとも言い換えられますけれども、博士たちがエルサレムにやってきてこう言った、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。そこで王は町の祭司長たち、民の祭司長たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地、ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。そしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げたとあります。今東方からの博士とありました。ユダヤ人の王としてお生まれになった方と彼らが言ってやってきたわけなんですけれども、ここでねじれ現象が起こっています。ユダヤ人の王はいるんです。誰か、ヘロデなんです。今はローマ帝国、ここではローマ帝国の中なんですけれども、ローマによって任命されたユダヤ人たちを治める王がヘロデ大王でありました、この時ですね。でユダヤ人の王を知っている学者たち、聖書の学者たちはここに出てきますけれども、彼らはベツレヘムから出ると言っていたんですね。けれども何の行動にも動いていないんですよ。でエルサレムにいる人たちも恐れてるだけで何の行動にも出て いないわけなんです。でヘロデは拝みに後で行くからと言ってますけれども、実は殺すためにそんなことをただ言って恐れていたということがわかります。東方なんです。これはイランやイラクの方です。イスラエルがあってイランやイラクの方からはるばるやってきて、そしてこの賢者と先私は言いましたけれども、これは呪法師たちなんです。占星術、星占いですねをするような人たちで、当時はそのようなものによって国が動いていました。このバビロンとか あそこら辺の国ですね、今だとねちょっとびっくりしますけれども、古代だとこれはブレインたちです。この政府の、いわゆるシンクタンクの人たち、顧問と言ってもいいですね、超頭のいいエリートたちがやってきたわけなんです。例えば天皇陛下の一般参賀に誕生日でですね、日本人がほとんど行かなくて、まあ、イランから人が来たとこれねじれじゃないですか。日本国民の象徴である方は日本国民によって崇められるというかあの尊ばれる。ところが外国がの人が要人がやってきて拝みに来て喜んで、本当の意味で喜んでいると。でこういう状況なんですよ。変ですよね。で昨日もお話しました、キリスト教はとんでもで満ちています。とんでもですよ。イエス様がお生まれになったというのは人間の誕生としてはとんでもなんです。なんでか、夫婦関係を持っていない処女のマリアが妊娠したからです。大人であれば誰でも知ってます、処女は妊娠できません。わかりますね、もう一回言います、処女は妊娠できません。科学的に医学的に絶対そうです。しかし聖霊によって、神の霊によってあなたは身ごもるよ。だから人の子ではなく神の子であるよ。でここから始まってるんです。そしてここの話も、まあ、昨日は羊飼いの話をしましたけど、ここの話も今話しましたようにとんでもなんですよ。本当ならば崇める人たちが崇めないで恐れを抱いたり無視したりしていて、そして全然関係のない人たちがやってきてイエス様を王として崇めたということを行っているわけなんです。クリスマスのは特別なものでありますが、なんで特別なのかと言いますと、ここにあります。まずもってじゃないな、何が特別かと言いますと、天地を創造した永遠に生きている神が人間の肉体を持って現れたということです。神が人となりました。よく言われます、まあ、昨日も話しましたが、神は信じられるかもしれないけどなんでイエス・キリストなんだと。特に日本人であればイエス・キリストを信じるというとアメリカ人にならなきゃいけないっていう、なんかちょっとプレッシャーを感じるんだよね。いや私も感じましたよ。初めに高校生の時に行ったんですよ、英会話あるからって言われて、でしかも誘ったのがクリスチャンじゃないんですよ、同級生っていうか仲間で友達でね、で誘われていったら教会だったんですよ。そしたらそこでね、宣教師いたの、アメリカ人の白人の、なんだよなって、お前らが俺たちに原爆を落としたんだろうってね、心で思ってました。生意気な高校生だね。でアメリカ人にならなきゃいけないっていう、そういうプレッシャーってあるんですよ。でもそういうものでは全然ないんです。 人間であれば、今皆さんが息をしている人間であれば、なんでイエス・キリストでなきゃいけないのかがはっきりしてるんです。それは神の御子、神が人となられた、他にいないです。でこのことを言ってるんですね。で先ほど読んだイザヤ書の手前にこの7章、のところ、7章だったかな、書いてあるのをですね、マタイが、引用して、1章の23節で、見よ処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる、訳すと神は私たちと共におられるという意味である。こうすごい話なんです。神は私たちと共におられるという言葉で、なんかね雰囲気でね、あ神様がいる共にっていう話じゃないんです。じゃなくて、赤ん坊が生まれて肉体を持ってて、今こう赤ちゃんがいたとしたら、かわいいかわいいねっていう、そういう赤ん坊が神なんだって意味なんです。で私たちと共におられるというのは、人間としておられるので、なんか神様がどこかにいるかな、なんかよくわからない雰囲気でなんか味わいたいなとか、なんか目に見えないからよくわからないなとか、いやちょっとやっぱりちょっと神様作ってみようって、木や石で作ってみるとか、そういう話ではなくて、この肉体を持ってつねったら痛くて、ちょっとこう叩いたら泣いちゃうみたいな赤ちゃん、この方が神なんだって言ってるんです。人間を神って違うの、神である方が人となったんです。神であって人なんです、というのがこのインマヌエルという意味で、イエス様は弟子に聞かれたんですね。神を見さ、父を見させてくださいと、神を見させてください。なんであなたは私と一緒にずっといたのにわからないのか。私を見た者は父を見たのです、神を見たのです。このようにして神が人となられた、神がどのような方かを示してくださったわけなんです。でね、神がどういう存在かって私たちいろいろ思い巡らすんですよね。今でも覚えてます、母親に、私が最初にクリスチャンになってね、で母親にイエス様のことを伝えたんですよ、まあ父親にも伝えて、でね一生懸命ね、息子のことだからって考えてくれるわけ。神って何なんだろうって言ってね、まだ覚えてる、目つぶってね、分かんない、目に見えないから分からない。でそれで人って作るんだよ、イメージで、これが神だって。今年の流行語ね、やだね、神ってるっていう言葉で、昨日もね、まあ、さっき言ったように世の中、世間のクリスマスどうなってるかなと思ったらね、若いアイドルの女の子たちがサンタの格好してね、で、なんだっけ、なんて書いてあった、サンタになって女神たちって書いてあったね、女神。アイドルっていうのは偶像という意味だからね、まさにね、彼らは、彼女たちは神様に、神々になっちゃってるわけでしょ。だから何かイメージを作ってるんですよね。こうだったらいいな、ああだったらいいな、自分が憧れて、自分がついてって、自分が頼ってって、いつもこのこれがあれば私はやっていけるっていうような神様をお守りのようにして持っていたいと願って、目に見えるものを作って寄りすがろうとするわけなんです。でもね、所詮作られたものなの、作られたものなの、言い方良くない、ごめんなさい、言い方良くない、でっち上げられたものなんですよ。いつかなくなるんですよ。自分はその助け、自分を救ってくれない、助けてくれないんです。いざという時は、自分は時にそれで満たされるかもしれないけど、なくなるものなんです。だから違う、こういうものではないって言って、目に見えない名前のない知られざる神っていうので、ギリシャ人はいろんな偶像を持ってたんですけども、祭壇を作ったんですね。目に見えない方として、誰か分かんないけどって。自然を見るとすごいですね、神を感じます。なんか偉大なものがあるって分かります。そして医学をやってる人であれば、もう本当に これは人がやってないよなって分かります。今だとね、このコンピューターグラフィックですごいじゃないですか、この受精してから赤ちゃんが生まれるまでね、この詳しくね、このどうやって胎児が発達して赤ちゃんとして生まれるまでの、これ見たらね、まさに、いや僕が使っちゃまずいね、牧師が使っちゃ神ってるよね、神だよ、神様がしてるとしか思えないですよ。神様じゃないよ、神がされている。で、わかるんだけど、なんかまだ足りない、パーソナリティ、人柄が、この人格がないから拝んでるんだけどよくわからない。で、結構僕はクリスチャンになる時に初めて祈って、祈らないタイプだったんですね。まあ神社とか行くけどさ、祈らない。けど結構祈る人もいますよね、クリスチャンになる前から。やっぱこう、なんかわからないけど祈ってるってなるじゃないですか。けれども誰かがわからない、しかし聖書にはこの終わりの時に御子キリストを通して神の本質の完全な現れを行ってくださいましたってこう言ってます。イエス様、イエスキリストを見れば神が誰であるかが明確に完全に分かるわけなんです。そしてもう一つの受肉の目的、この人となった目的は、人と一つになってくださる。天と地を作られた神が俺の今の風分からないよ、頭いて、神はどうせ分かるわけないじゃん、全知全能で疲れることなくて永遠に生きていて、今こうやって苦しんでいるのに、金が金欠で金がないっていうの分からないじゃんって人となったんです。しかもつねったら痛い肉体を持って人となったんです。イエス様、風邪どころか全ての痛みを十字架に向かうときに全部負われました。そして金欠やりましたよ。税金取りがやってきてさ、ペテロの家にどうしましょうって言われて、釣りしなってそしたら魚がコインを持ってるよって。お金なかった方です。全部が弱いものを全部受け取ってくださったので、私たちの弱さを知ることができる神なんですね。で、3つ目の目的が、この神が人となられて3つ目の目的は、罪から私たちを救うことであります。で、それが、1章の21節にありまして、その名をイエスとつけなさい、この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですと。罪から救う、イエスというのはヤホシュアっていうヘブル語から来てまして、で、これは主は救いという意味です。ヤーウェは救いという意味です。罪から救ってくれるよって。私たちの負い目、この神に対して罪を犯していること、罪といっても簡単です。言うことを聞かないのが罪なんです。天と地を作られた神に対して背いていて、このそっぽを向いていて、無視していて、自分でやってると思ってたり、あと自分で自分のことをやっていくよって、この、独立自尊ですね、神に対して、これが罪です。で、これをやっていると空回りします、人生が。しかし神様がイエス・キリストによって十字架につけることによって、そこに罰、この罪に対する罰を置いてくださって、それで罪を許してくださり、罪から私たちを救ってくださるという目的であります。で、このような約束がユダヤ人たちは預言者によって何百年も前から教えられていたんです。そして聖書を一生懸命調べている立法学者とかがいたわけなんです。ところがそれを突き止めた人たちが何ら関係のない ユダヤ教とは何の関係もない東方から来た呪法師たちだったと。しかもユダヤ人ではないのにユダヤ人の王として星を見て拝みに来たと彼らが言っていたわけなんです。これがすごい、めちゃめちゃすごい。しかも東から来たっていうのがすごいな。あのね、これちょっと深い話しますね。エデンの園、初めに神が人を作られてどこにいたかって言ったら、エデンの園というところにいて、だいたいですよ、イラクとかイランあたりなんです。このユーフラテス川が出てくるんですね。ユーフラテスがあるところなんです。でアシュルっていうことも出てきます。アシュルっていうのは今イランの北のあたり、あとはイラクの北あたりとイラン、あそこら辺ですね。で出てくるので、あちらあたりなんです。ですね。それよりもっと西か分かんないけれども、とにかくあっちの方で蛇が出てきて、悪魔だよね。そして惑わしてエヴァを、で罪を犯したんですね。そして追い出されたのも東の方から追い出されてるんで、東の方に行ったんです。で東の方をケルビムが守って、そして今度カインが生まれて、アベルがです、ね、生まれて、でカインもアベル殺したので弟を、で出てってさまよったのも東の方なんです。でも東なんです。で東の方から何かが起こると災いが来ます。東からの風っていうのは全部物を枯らしてって、なんかいろんなものを、例えば、なんだ、そうだね、ヨナが、トウゴマのところでこう日よけをしていたんですけども、そのトウゴマを枯らしたのも、東からの風だったんです。ですね。そして、今度は将来なんですけど、ハルマゲドンの戦いは、どこから来ますか？東からの王様が、メギドの、ハルマゲドンのところですね、行ってですね、そして最終戦争をすると。という曰く付きなんですこの東っていうのはそこからやってきたんだという、神に反逆して反抗していて呪われているような、そういうところからやってきたということなんです。しかしね、しかしそのバビロンですね、これイラクの方にあったバビロンに一人の男、ユダヤ人の男が活躍しました。ダニエルという人です。でダニエルが神から知恵が与えられて、星占いたちも解き明かすことのできなかったような夢とか幻をことごとく伝えることができたんです。そこで呪法師たちの長になったって書いてます。だからいろんな呪法師たち、この星占いをする人たちがいて、その一番上になったっていうんですね。でそこでキリストの予言をしました。彼はもしかしたらこのダニエルはのおかげで言い伝えがずっとあって、そして博士たちがその星のこのキリスト、ユダヤ人の王が来るということを知っていたという可能性があります。そしてやってきたという可能性があるんです。すいません、難しい話をしてしまったんですけど、要は何を言いたいかというと、羊飼いと同じように遠く離れて呪われているとかと言っているような人たちがキリストに希望を見出し、暗闇の中で光を見つけることができたということであります。私たちはいつも壁を自分で作っています。私はクリスチャンになることはできません、なぜなら…点々点々なんです。例えば私はクリスチャンの家庭で生まれてないから、いや今までそういう教え聞いたことないし、とか私はあまりにもこんな悪いことをしてしまいました、これを許してもらうなんてできません、 とか、私は本当に汚い職業の中にいたので、もう教会の中に来るとみんなが綺麗に見えて清く見えて到底クリスチャンになることはできません。僕感じたね、僕入ったら教会怪我すって最初いろいろ壁作ってるんです。でも聖書の話というのは、聖書で神の国はどうやってこの広がっていくかというと、到底この人入っちゃいけないというような人たちを通してむしろ広がっていってます。この人がクリスチャンなんて信じられないっていう人がクリスチャンになって、そして神様がご自分のことを行ってくださるんです。それで続きを読みますと、続きでこれとちょっと飛びますね、9節を見てください。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ、はい、星を見てとどまって喜んだ。星について先ほどのダニエルの話よりももっと前に、実はキリストの予言があります。ダニエルが生きてたのは、だいたい紀元前の500年ぐらいなんですが、紀元前の1400年ぐらいの時に、同じくやっぱりイラン、イラクあたりからやってきたバラムという、東方からやってきたまじないし、やはり賢者がやってきて予言したんです。民数記の24章の17節に、ヤコブから一つの星が昇り、イスラエルから一本の杖が起こり、モアブのこめかみとすべての騒ぎ立つ者の脳天を打ち砕くと。一つの星がイスラエルから行くと。杖っていうのは王のことです。王が出てくると、そしてモアブを打ち砕くよと。このようにしてキリストが出てくることを予言したんです。そしてキリストは明けの明星とも呼ばれています。第2ペテロの1章の19節に、イエス様が明けの明星であると。皆さん、明けの明星分かりますか？明け、夜明けですね。で、明星、金星、まあ、具体的に金星ですけども、光がすごい強いね、夜が明ける直前に光るものであります。だから夜更け、もう夜が更けて更けて更けて更けて更けまく、なんか更けまくって、で光が出てきたら朝だって分かるわけですよ。そして昼になって太陽になるんです。でこれが聖書が描いている神様の救いの世界なんです。人が罪によって暗闇の中にいます。そして暗くなって暗くなって暗くなっていたところに、神が光として現れてくださって、そしてその光がわずかな希望であったところが、今度は太陽になるほどの昼間になる、もう本当に輝くというのが、この神の救いの方法です。夜明けの、明けの明星であるキリストがお生まれになって、そして今も明けの明星であられて、そして今度は戻って来られる時には太陽になってくださる、つまり神の国がこの地上に建てられるという意味があるわけなんです。皆さんが、私たちが暗闇の中に いるっていうことは実は薄々分かってます。生きているけれどもなんかよく分かんないけど、なんで生きているのかが分からない。天と地が作られた時も地には形がなく何もなかった、闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。その時神が光をあれと仰せられた。すると光ができたと。最初は形がなく何もなかったという言葉が他の箇所では虚しいとも訳されます。虚しい。ソロモンが言いました。空の空、伝道者は言う。空の空、すべては空。火の下でどんなに苦労してもそれが人に何の益になろうと言って、生きているんだけれどもなんで生きているのかがわからないというような虚しさが、寂しさが誰でもあります。そこに神が光をあれと言われて、光ができたら、この夜と昼に分かれて、そして今度は水が分かれよって言って、この空と海、この空と水に分かれて、そして陸ができよって言って乾いたところが分かれて、形あるものができていったと同じように、神は光を与えられると今度は意味が出てくる。この生きている意味が、命が与えられるというのが神様のなしておられることなんです。で、私たちがキリストを受け入れるということは、そのように闇の中にいるけれども光が与えられて、そして生きているということを実感できるようにするためなんです。第2コリントの4章の6節で、光が闇の中から輝き出ようと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのですと、でこのように言っています。そして最後に、この11節にね、彼らがひれ伏して拝んでますね、息子、この幼子。で、宝の箱を開けると黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げたと、この捧げ物をして礼拝をしている姿をここで見るわけなんです。人というのは礼拝しているときに最も美しいです。私たちは根っこには自分にとって何が得かなって思って生きています。根っこには。で、イエス様を信じてくださいとか受け入れてくださいっていう話をするときに、受け入れて何が得なのかなっていうことを考えてしまう、その損得感情ですね、これを考えてしまいます。まあ、全てにおいてそうですね。で、全てがいろんな、なんか高尚なことを、なんかいいことをやってるように見えても、実は自分にとってどうなのかなっていうことを考えながら生きています。で、効果が現れなかったら無駄だっていうふうに考えます。自分が何を得るかということを考えるんです。しかしですね、人間はもともとそのように作られてない。人間が作られているのは捧げるように作られています。今のこの礼拝ですよ。捧げた命こそ麗しいんです。何をもらえるからじゃなくて、自分が本当に全く心でもう全部を捧げ切っている、その姿が最も美しいんです。で、今の時代はね、不幸なんですよ。 なぜかといったら、あなたは大切な人です。もちろん大切、神様から大切に思われています。でもそれを、それしか教えられてないから、自分を愛しなさいというふうにしか教えられてないから、自分を崇めていく、こう自分を美しくしていく、自分をなんかうまくやっていくとか、そういうことをは教えられて求めていっても、自分を超えた方、真実なものに、それに捧げていくということを美しいと教えられてないからなんです。で、東方からのこの博士たちはそれを知っていました。黄金乳香もつ薬を捧げてイエス様の前でひれ伏したんですね。これ捧げる生活、いや特に何かいいもの出ない、いやそういう話じゃない、いいもの出るとかそういうものじゃない、捧げるんです、礼拝するんです。イエスという方がどういう方かを知って、そしてこの方を見て捧げていくときに、結果として何かいいもの出てきますよ。幸せになりますよ。何かいいもの与えられて祝福もありますよ。結果な、全部結果だけど、それが全然目的じゃない、目的じゃない。お祈りしましょう。愛する主を感謝いたします。クリスマスを今見ることができました。捧げるという人間が作られた目的を今見ました。そして作られた方がいて、人となられた方がいて、私たちとくっついてくださることを知りました。また罪から救ってくださることを知りました。神様、どうかここにいる人一人一人がイエス様に会うことができますように。光をあれとあなたが言われたように、キリストにあって心に光が与えられますように、輝きますように、どうぞよろしくお願いいたします。あなたのクリスマスが本当の意味で与えられますように。感謝いたします。イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。アーメン。